ペップの目グッドバッドウィアード。
このコーナーでは年間劇場鑑賞延べ200本を超えるペップがポッドキャスト収録から次の収録の間に見た作品を独断と偏見でグッド、バッド、ウィアードに分けてご紹介します。基本ネタバレはいたしませんのでご安心ください。
ペップの目グッド、バッド、ウィアード、今月もよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ありがたいことにですね、こちらにも感想のメールを今回いただいておりますので、はい、まずはそちらをご紹介させていただきたいなと思います。じゃあ、はい、まこちんお願いいたします。
ありがとうございます、
はい。牛田智之さんからお便りをいただいております、はい。いつも楽しく聞かせてもらっています。グッドバッドビュアードでは
ちょっと読めてますか、ね、今のビュアードですよ。
グッドバッドビュアードみたいな
発音よかった、ね、もう一回いきますね、
はい
はい。グッドバッドビュアードのコーナーがこれから見る映画を選ぶ参考になったり、これまで見た映画の答え合わせになったりして楽しいですと。入江監督の最新作太陽が4月23日に公開されます。僕の好きなグッドバッドビュアードで取り上げてもらってたりしたら嬉しいです。
神々ですね。絶好調です。
まあね、冒頭オープニングで宣言したことはもう全くなかったかのごとく、もう盛大に噛んでますけど、
はい、
はい、ありがとうございます、牛田さん。
ありがとうございます。
こんなね、まあコーナーやっててこんな嬉しい感想はね、なかなかいただけないなと思うんですよ。はい、でしかもですよ、まあ、僕はもう疑り深い性格なもんですから、うん、それはもうメール書くんやからね、はい、それは当然褒めるやろうっていうようなところがね、うん、あるかなと思うんですよ。うん、でも話半分やとしても少なくとも、楽しんではいただいてるなというふうには思うので、これ本当に嬉しいですよね。うん、はい。ありがとうございます。で、まあ、先ほどのね、好きな日本で活躍している映画監督というところで、はい、牛田さんは入江雄監督を、はい、挙げていただいてて、まあ、その最新作の太陽がですね4月の23日に公開されて、うん、まあ、それをぜひ、まあ、とも取り上げてもらえたらということなんですが、実はですねこの作品は僕も非常に注目をしております、はい、というのはなぜかと言いますと、はい、この太陽というのはですね劇団生き埋めというカタカナで生き埋めと書くんですが、はい、の、まあ、舞台だったんですね元が、
うん、
で、非常にハードな SF の作品でございまして、はい、これをですね入江監督が劇場映画にするというのは去年ぐらいかな、もうニュースにもすでになってて、しかも主演は神木隆之介くんと、それから門脇麦さんという、まあ、若手注目のお二人ということなんで、僕も非常に、まあ、生き埋めの舞台僕はだいたい大阪でも年2回かな、
はい、
夏と冬にだいたいそれぞれかかるので、
はい、
毎回だいたい見に行ってるんですが、太陽ももちろん、見たことありますし、で映画の方ももちろん楽しみにしてます。ただね、その好きなことと実際に映画を見てどう思うかということはまた別個なんで、
うん、
はい、まあ、取り上げられるかどうかは分かりませんがぜひとも見てですね、まあ、少なくとも見るのは間違いなく見ますので、
うん、
はい、見た上で、まあ、どっかのコーナーでひょっとしたらバッドかも分かりませんし、
うん、
ウィアとかも分かりません、それは分かりませんが、はい、どっかで取り上げられたらなとは思ってます。
あ、でも見たら有料か不可っていう、
それはもちろん
評価の対象には入ります
から
ね、
はい、うん、そうですね、まあ、どう思ったかというのは、はい、そこだけは少なくとも分かるということですかね、
うんうん、
はい、まあ、語る材料としては、まあ、舞台の方も見てますから、うん、記憶はもうだいぶ飛び飛びになってますけど、
はい、
まあ、いくらでも語る、
あ、舞台との比較とかね、
そうですね、
うん、
あるんで、うん、しかも、これ今回の劇場版を、
はい、
きっかけにしてまた今度夏にある6月かな、夏というかちょっと前ですね、うん、6月にあるまた生き埋めの舞台はまた太陽が再演されるんですよ。
あ、そうなんですか、うん、
しかも前回ともまたかなり手を入れて、
うん、
映画版とも違う話になってるようなので、
うん、
まあ、そちらも楽しみにはしてますんで、うん、まあ、それは多分映画を見て直後には、舞台ではまだ大阪ではかからないので、
うん、
ちょっとその話まではいけないかもしれませんが、
うん、
まあまあできたらなと思ってます、
はい、
はい、牛田さんありがとうございました。
ありがとうございます。
ということで、グッドバッドウィアードのコーナーを始めたいと思います。はい、ですね、前回の収録が3月の6日、
はい、
今回が本日ですね、4月の3日でございましたので、まあ約1ヶ月弱ぐらいですか。
うん、
この間に見た作品が延べで12作品ございました。
お、はい、
こちらをですね、いつも通り、読み上げていきまして、有料か不可のジャッジをつけてご紹介をまずはさせていただきたいと思います。
はい、
いつも通り自由にリアクションを取っていただいております
。はい、
はい、それではいきますね。さらば危ないでか、
はい、
か、
うん、
滝工場、りょう、サウルの息子、りょう、これが私の人生設計か、
うん、
ミスターホームズ名探偵最後の事件か、
うん、
インサイダーズ内部者たち、りょ
う、
リリーのすべて、ユ
ー、
バットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生、これ IMAX の 2D 字幕版で見ました、
はい、
はい、
か、
うん、
砂上の法廷か、
うん、
ロブスターりょう、ちはやふる神の句、りょ
う、
バットマン VS スーパーマンジャスティスの誕生日光2回目ですね、
はい、
これは通常の 2D 字幕版で見ました、
はい、
か、以上の12作品となっております。
お
ふかは、
あ、ごめんなさい、
ちはやふる、
ちはやふる、さっきメールの方でちはやふるって言って紹介してた、
はい、あのね、あれなんですよ、ちはやふると書いて、
はい、
読むときはちはやぶるなんですよ、百人一首読むときは。
あ、なるほど、あ、
そうなん
や、濁点はね、平安時代濁点がないので、
なるほどね、
はいはい、ちはやぶると読むのが正解なんですが、映画のタイトルとしてはちはやふると書いてあるので、一応ちはやふるというふうに、私の方は読みました。
映画館の人とかはどうやってアナウンスするんでしょうね。
まあですね、
多分ちはやふると言ってたような気がしますが、
なるほど、
うん、
すいません、なんかまこっちに言い
かけて、いや、負荷がなかったですね。
あ、そうなんです、
確かに、
はい、ね、今回は負荷がありませんでしたね、
う
ん、
でも蚊が多かったですね、
蚊が多かったですね、
うん、はい、何か気になった作品ございますか。
あ、これが私の人生設計は、
はい、
私見てないんですけど、なかなか結構見た周りの人は良かったっていう人が多かったので。
ああ、そうですね、
はい、
イタリア映画なんですよね、
うん、
コメディ、イタリアのコメディなんですが、まあ、僕はコメディ好きなので、
はい、
まあまあ別に国籍にこだわらずコメディ映画はもちろん好きで見には行くんですけれども、うん、まあね、好きというからにはですね、まあまあそれなりにやっぱり自分の中でこうね、満たしてほしいなというようなところがあるわけですよ、いろいろと、
うん、
そこから言うと、まあ、か、かなっていう感じでしたかね、
は
い、もう全然悪い作品だともちろん思ってないんですが、
はい、
もう少し何かこうね、気の利いたところあったらなっていうようなところが、まあ何個かあったのでっていうことですね。でもまあ楽しい作品やったですよ、
うん、
それは間違いないですね、
はい、はい、
まあ、こっちはどうですか。
がサウルの息子が、うん、
あ、はい、
まあ、見ましたし良かったんで、
はい、
ペプさんどう感じたんかなって気になりますね。
リョウですね、
はい、
ね、このリョウっていうのは、まあ、あれですね、その理由は、まあ、ありまして、
はい、
まあ、一つはですね、この、まあ、3人とも見てるんですよね、このサウルの息子ね、
はい、
字幕が、
はい、
すごい分かりにくくなかったですか。
あれでもあえてなのかな
と思ったんですけど、そうなんですよね、そうなんですよ、
ドイツ語とかの字幕に、
うん、
分かりにくかったな、
そうなんですよ、うん、多分ね9カ国語かな、うん、ぐらいがもう入り乱れてるっていう状況らしいんですよ、
はい、
うんうん、もう全然分かりませんでしたけどね、はい、聞いてるだけでは、うん、だからそういったところのわけのわからなさみたいなところを字幕で表すとなると、うん、まああいった字幕になるのかなっていうね、意味がよくわからんなというような字幕になるのかなっていうようなことになるんかなと思ったんですが、うん、
訳してないやつとかもありましたね、
ありました、ありました、
うんうん、結構聞こえてくるのに、だからでもそれが逆にその多言語で分かんない響きのを生かしてるのかなっていう気は、
多分そうやと思いますね、
うん、
と思うんですが、まあかなりね混乱したのは間違いないんですよ、見てて、
うん、
でこれどうやろうっていうようなね、まあ後からそのいろんな言語がこう飛び交ってたっていうことを知ったので、はい、まあ見てる時はっていうようなことなんですよね、う
ん、あ、なんかあんまり思わなかった。
あ、そうですか、
ドイツ語ちょっと分かったからかもしれない。
ああ、そういうのはあるかもしれないね、うん、何かのどっかの言葉に馴染みがあると、まあ、分かりやすかったのかもしれませんが、
うんうんうん、 からかな
っていうようなことと、うん、まあ、あとね、まあ、本当にその小さいことやと思いますけれども、まあ、見せないことと見せることっていうところがですね、まあ、あまりにもまあ見せないところっていうのが多すぎひんかなっていうようなところもまあ若干感じたのは感じたんですよね、うんうん、はい。それ と、このサウルの意図とっていうのが、まあ、必ずしもリンクしてるとはなんとなく思えなかったかなというようなところもありまして、
うん、
はい、んな感じですかね。あ、でも全然いい作品ですよ、うん、はい、うん、あの優にならなかったというのはそれぐらいかなというようなところですかね、
はい、はい。
まあまあしんどい作品ですよね。でもね、
まあね、ハードでしたね。
まあ、あれを結局映画館で見るという体験ですよね。
うん、
映画館というそういう閉じ込められた空間じゃないですか。
そうですね、
であれをちょっともうあまりにも入り込んだ人やと、うん、もう出してくれってなりかねへんじゃないですか。
そうそう、私あれ一番前の席で見ちゃってなかなか大変でしたね。
ですよね、
うんうん、
映画館でね、逃げられないですね。
そう、うん、まあまあそれがこのテーマにはぴったり合ってるんでいいとは思うんですよ、
はい、
もちろんね、うん、ただまあまあそういったあの個人的な気になったところがまあ2、3あったかなというようなところでした、
はい
はい、ということで、では本日というか今月のグッドの作品をご紹介したいと思うんですが、
はい、
今月のグッドはこちらですね、リリのすべて、
はい
はい、トム・フーパー監督作品、120分、
はい、
R15指定の作品でございます、
はい
はい、うん、これはですね、我々あの毎月行っておりますマンスリーシネマトークのお題でもありましたので、
はい、
まあ、作品としてはね、見てるんですが、うん、一応あの映画の予告編を毎回これ見るような手順になってますので、
うん、
まずまあ予告編を一応作品を見ましたけども見てみましょうか、
はい、
はい、はい、本編を見た後なんですが、
うん、
一応予告編を見ましたけれども、はい、どうですか、本編見た後で予告見るってあんまないんですけど、
斬新でした ね
結構いろいろ流れてる場面をうまいこと編集して、
ね、そうですね、
入れてるなっていう印象でした、うんうん、
結構余すところがなかったかなっていうような感じの予告編でしたね、うんうん、
はい、
はい、では、あらすじをご紹介したいと思います。1926年の話ですね。デンマークコペンハーゲンに住む風景画家アイナ・ベイナー、
はい、
エディ・レッドメインが演じてますけども、まあ、衝動画家、あ、ごめんなさい、風景画家ですね、アイナ・ベイナーは、はい、で、衝動画家である妻のゲルダ、
はい、
アリシア・ビキャンデルと、まあ、仲良くお互い助け合い、時にはこうお互い触発しながら創作の日々を送ってたと、うん、いうことですね。そんなある日、バレエダンサーのウラ、これが、はい、アンバハードが演じてましたけども、はい、の肖像画をゲルダが仕上げていた時に、まあ、アトリエに、ウラが来られないということで、うん、代わりに足元のモデルになってほしいと、
うん、
アイナーがゲルダに頼まれるわけですね、
はい、
で、渋々ながら、ストッキング、それから、バレーシューズですかね、あれサテンの靴を履いて、はい、それからあの服、なんていうんですか、チュチュって言うんですか、あれ、
うん、
ね、あの腰に当ててこうポーズを取った時に、
はい、
まあ、アイナーの中での変化が訪れるということなんですよね、
うん、
で、変化というのは、まあ、自らの中に潜んでいた女性の存在の自覚であったと、
うん、
こういうことなんですね、
はい、
で、そうこうしているうちに、男性用のシャツの下に女性用の下着を身につけるような、風にアイナーはどんどん変わっていくわけですね、
うん、
で、ゲルダは最初同じように、まあ、女装をゲーム的に楽しんではいて、しかも、まあ、こういう風にした方がいいよとかアドバイスまでしていたんですが、うんうん、やがてそれはゲームではないのだということを知ってですね、2人の運命というか人生は徐々に変わり始めていくと、
うん、
こういうお話ですよね、
はい、
はい、僕はですね、これ OS シネマズミント神戸さんで、
うん、
朝一の回で見まして、
うん、はい、
お客さん、まあ、朝一やったんで、まあ、30人ぐらいですかね、
朝の割には、
ね、まあまあ入ってる方ですかね、
うん、
まあさすがには朝早いんで若い人あんまりいなかったかなっていうような感じでしたが、うん、まあまあそこそこの入りだったかなというふうに感じました、
はい、
お昼間は多分もっと入ってると思います、
うん、はい、結構私お昼に見ましたけど
入ってましたね、うん、
女性のお客さんが多かったかな、
でも、ああそうですか、
はい、
うん、で、今回グッドに、選んでる理由としては、まあ、これ見た方誰しもが、
うん、
まあ、感じることだと思うんですが、まず、はい、 アイナとゲルダを演じた2人ですね、うん、エディ・レッドメイン、アリシア・ビキャンデル、まあ、どちらもアカデミー賞ノミネートされてましたが、
はい、
まあ本当に演技は素晴らしかったなという方に思いますよね、はい、特にですね、まあ、アイナを演じたエディ・レッドメインは、はい、まあ去年のアカデミー賞ですね、
はい、
を、まあ、もうすでに男優賞受賞、
博士と彼女のセオリーですね、ね、
で受賞してますけども、
はい、
まあ、今回は受賞はならなかったんですが、
うん、
まあ非常にですね、まあ、微妙な役どころをですね、実に見事に演じてらっしゃったなというふうに思いますね、うんうん、特にですね、まあ、最初からアイナーという名前ではあるんですが、はい、まあ、後にリリーという名前になる女性の存在、うん、自分の内なるね中にある女性の存在というのを、自覚するようになる前から実はまあやはり女性なんですよね、この作品を見てね、当時で見て言うと、
うん、
なので、そういうその自覚がないけれども女性だという演技、
うん、
そしてそれを自覚した時の演技、
うん、
自覚してどんどんどんどん自分は女性なんだということをどんどん確信に変わっていくという流れ、
うん、
これをですね、まあまあ、非常に見事に演じてなんじゃないかなというふうに思いますよね、
うん、はい、
これあの役作りではですね、
うん、
あのジュピターという映画がございまして、
はい、
オシャウスキー指定、当時ね、はい、オシャウスキー指定、今はオシャウスキー姉妹ということで、
あ、そうそう、
はい、どちらも、ね、あのジェンダーを変更されたわけですけれども、
はい、
その時のですね、ラナ・オシャウスキー、まあ、すでにあのお姉さんの方ですね、
はい、
女性に変わっている方の監督にもやはりあのアドバイスを受けたらしいです、話を聞いて、
あ、実際にね、
そうそうそう、どういうその心境なんだとか、
はい、
いうようなことも聞いたんで、役作りには非常にジュピターの存在が役に立ったと、
うん、
ジュピターの作品自体はですね、非常にあの評価の低い、
はい、
僕も見ましたけれども、はい、まあ、その低評価も納得というような作品ではあるんですが、
はい、
ちゃんとあのそこの経験がこのリリーの全てにも生かされているということですね、ジュピターにとってもね、いい話なんじゃないかなとい
ろんな人に話を聞いたみたいな、
そうそうそう、うんうん、やっぱりね、あの、まあ、当然一人だけじゃなくて、うん、いろんな人に話もね聞かれたらしいですが、
は
い、まあ、仕事をしてでもやっぱそうやって次の仕事に対しての、まあ、アプローチということをやってたと、
熱心ですよね、
まあね、やはりまあそれぐらい、うん、あのプロというのはね、さすがだなというエピソードの一つやなというふうに思いますよね、
うんうん、
でですね、それに対してですね、ゲルダという女性はですね、実は女性なんですけれども、
はい、
非常に男性っぽい女性なんですよね、実は。
あ、確かに、
うん
うん、
仕事が自分の仕事がうまくいかない、
はい、
その肖像画家としての仕事があまり周りに認められていないということに対しての苛立ちっていうのもすごいあるわけですよ、
うん、
ね、で、化粧もですね、実はですね非常に大雑把なんですよね、あの非常にあの化粧をする時ですごい大事なあの画商のところに行くときにですね、
はい、
化粧をして、どうっていう風なあのアイナーに聞くところがあるんですよね、
はい、
でもいいよほとんどって言われるわけですよ、
はい、
であの口紅のこのね端をこうちょっと、
はい、
あの親指であの、はい、ちょっと触って修正されるっていうようなことがあるんですが、はい、というようなところも見るにつけですね、やはりアイナーが女性、男性だけれども女性であるということの裏返しとしてゲルダは女性だけれども非常に男性っぽいと、う
ん、あ、立場としてじゃあ2人、
う
ん、
そうそうそう、だから2人は、まあ、あのコンビとしては非常にあの、
うん、
お互いのないところを補い合ってるというようなところも示してるっていうところで、非常にあのいいシーンだったなというふうに思いますね、はい、
うん、
で女性になる決定的なシーン、まあ、その自分の女性性に目覚めてですね、で、あ、私は女性だなというふうに決定的になるシーンというのが、
うん、
まあ、あのございまして、これがですね、ヘンリクという男性ですね、ベン・ウィショーが演じてる、
うんうんうん、
彼とキスをするわけですよね、
うん、
その後に、まあ、鼻血を出すというシーンがありますけれども、
うん、
まあまあこれはもう、まあまあ、誰しも感じるところだと思いますが、うん、もう完全に所長のメタファーですよね、
うん、
あれはね、
うん、
はい、いや、もう完全にあそこでもう彼は女性になったんだという、
うん
う
ん、
単なる女性への憧れということでなく、もう完全に女性になってしまったというところの、
うん、
あの描写だと思うんですよね、
はい、
これもまあ非常にあの鮮烈ではありますけれども、
うん、
まあ、非常にあの こう飲み込みやすい、うんうん、シーンだったかなというふうに思いますね、
うん、
興奮して話が出したというわけではないということですよね。あの以前僕バッドのコーナーでね、興奮した描写として鼻血を流すというシーンがあって非常にあの憤慨したという話をしましたが、それとは大きく違うということはここははっきり言っておきたいと思いますね、う
ん
う
ん、私もだからあれ見ながらこの鼻血は多分ペップさん OK だなって思いました。
まあ全く意味合いが違うのでね、
うん
う
ん、
はい。で、2人の関係がですね、まあ、ここで決定的に変わるわけですよね。でこれを境に、まあ、キスシーンを見てしまったということもあるんですが、うん、ゲルダの方はですね、もうリリーを表に出すのはやめてくれと、
うん、
こう頼むじゃないですか、
はい、
で、そこの答えがですね、努力するっていう答えだったんですよね、
うん
うん、努力する、結局努力するけれども、まあ、それはまあまあできないよというようなことでもまあまああるわけですよね、
うん、
まあまあ、その後やはりですね、まあ、彼のその女性への目覚めというのはもう止めることができなくなっていくというのは、うん、まあ、あの本編をね、うん、見た我々はまあもちろん分かっているというようなことなんですが、はい、でですね、あと、まあ、非常に素晴らしかったなと僕が思うのは、まず、アイナーが描いてる絵ですよね、
はい
はい、これが、最初に彼が見てきたであろう故郷の風景というのがですね、
冒頭に映ってますね、
冒頭に映るんですね、タイトルバックでバーッと映っていくんですが、はい、非常に寒々しい光景ですよね、
うん、
でアイナーの絵もやはりその絵を、まあ、映すかのごとくですね、非常に荒涼とした寒々しい絵を描いてるわけですよ、
うん
うん、ところがですね、この女性への目覚めがあったことをきっかけにですね、はい、一転して彼の絵はものすごい明るい色調に変わる、なるんですよ、
うんうん、
これがですね、まあ、非常にもう、まあ、絵として表現されてるんですが、まあ、そこを見て非常にこう、はい、彼が絵を描くことをこう悩んでるというようなね、シーンがあるんですが、
うん、
もうここでもう彼はもう絵は描けなくなってるということの、まあ、実は裏返しでもあるんですよね、
うん
うん、つまり彼はもう内包するものが何もないわけですよ、
うん、
彼はその荒涼としたその景色の中で何を描こうとしてたかというと、彼のやはり内面にこうあの内在しているこう荒ぶるね気持ちというか、うん、そういったものがやっぱ絵に表現されてたと思うんですよね、
うん、
それがやっぱり表に出たことによって、もう一転して明るい色調になってしまって、全く絵として機能しなくなってしまうということなんですよ、
うんうん、
だから、彼がもうあの画家としてはもう完全にもうその時点で終わったということを表している。これがあの、ね、まあ、よくある映画なんかの、まあね、あまりよろしくない映画なんかでよくあるけども、はい、もう僕は絵が描けないんだよとか、
はい、
もうそんなことはもう僕はもう興味ないんだよとかね、セリフで言ってしまうような映画ではなく、
うん、
こういうところで、ね、ちゃんとあの示しているという、
そうですよね、あれ私もいいなって思いました、
うん、素晴らしいなというふうに思いました、うん、
あれは映像表現ならではです
ね、ならではですよね、うん、まあ、映画でしかやっぱできないことやと思うんですよ、
うん、
はい、でそれに反してですね、ゲルダの方はですね、
はい、
まあ風景画家じゃなくて、肖像画家なんですが、
はい、
全く認められてなかったんですよね、
うん、
ところがリリーの、まあ、アイナの内側の女性であるリリーの絵を描き始めることで、うん、一転して認められるようになるわけですよ、
うん、
でこれはあの技術的な進歩が飛躍的にね、そんなあの何日か後に急に絵がうまくなるとか、
うん、
急にエモーショナルな絵が描けるようになるとかっていうことでは、技術的なことではなくて、
うん、
やはり作品に内包された思いっていうのがリリーの感情なんですよね、
うん、
リリーへの感情なんですよ、
うん、
その、ゲルダがね、そういうのは複雑な、非常に複雑な思いなわけじゃないですか、
うん、
彼実は夫であるにもかかわらずですね、
うん、
女性性に目覚めていく、
うん、
人っていうのに対して非常に複雑な思い、多分まあ何ともやりきれん思いもあるでしょう、
うん、
それから女性としての嫉妬っていうのもひょっとしたらあったかもしれないですよね、
あ、まあ、同じ絵を描いてる人として、ね
うん、というようなこともあったでしょうし、うん、そういったことがやっぱり作品に命を吹き込んだんやと思うんですよね、
うん、
だから彼女の絵はリリーを描くことによって一転してすごいいいじゃないかと、
うん、
今までの作品と違うよというふうにして売れ始めると、
うん、
いうところはもうやっぱりこう芸術作品を作る上においてやっぱり内包している思いであったり、そういったものが芸術というものを動かすし人の心を動かすんだなというようなところがやっぱり描かれてたと思うんで、
うん、
この辺も非常にあの納得のいくというか、
うん、
非常に飲み込みやすい あのストーリー展開やったなというふうに思います、
はい。
ゲルダはですね、まあ、あのそうやって絵が売れたことによって、はい、仕事が非常にうまくいくということで、うん、非常に感情が高ぶるわけですよね、
はい。
で、アイナーにベッドでその求愛すると、ね、いうシーンがあるんですが、ここもまあ非常に象徴的なんですよね、うん。もうそれには応えられないアイナーというのをここで描かれるわけですけれども、まあ、ここも非常にあの スマートに、
うん、
あのはっきりと2人の間にもう完全にもう埋めきれない溝がまあできてしまったんだなというようなところが、うん、
はい、
まあ、描かれてたというふうに思いますね。そして、まあ、あとサスペンス的な要素っていうことで言うとですね、うん、
はい、
ゲルダがハンスを連れて帰ってくるシーンというのがあるんです。ハンスというのは、アイナーの幼馴染で、
はい、
パリで、画商をやってる人なんですよね、うん。でそれを自宅まで連れて帰ってくると、
はい。
でアイナーとして当然出迎えるであろうと思っていたんですが、もう完全にリリーとして出迎えるというシーンがありましたよね、
はい、
うん、
はい。
ここはですね、非常にまあ見てる方もハラハラする、
うん、
非常に緊張感が高まるシーンやったと思うんですよね、うん。これも映画のその流れの中のフックとして非常にあの効果的に機能してたと思うんですよね、
うん。
あの我々も観客としてはもうどうなんやろ、これ大丈夫なんかなというね、うん、ハラハラするという、うん、これも素晴らしかったと思いますね、うん。あとはですね、登場人物がやっぱりみんなすごいあの人間臭いぐらい人間的やったなと僕は思いましたね、
うん。
特に自分の欲望とか都合、自分の都合というものをこう、うまくこう巧妙に隠しながらこの人と付き合ってるっていうようなところがですね、非常に分かりやすく、しかもそれがすごいレベルの高い演技で支えられてるということで、まあここもね、あの非常に素晴らしかったなというふうに思います。特にやっぱりハンスなんかね、まあ、あのアイナーの幼馴染のハンス、ね、
はい、
なんですが、まあ、彼なんかはまあおそらくゲルダに恋心を抱いてるっていうようなところもあるんですけれども、
はい、
まあ、そこもですね、非常に巧妙にこう隠しつつもでも接近したりとかっていうようなね、その辺のまあところも非常にうまいなと、
なんかあのスルスルっと入ってくる、
そうそうそうそうそうそうそう感じとかね、
はい、
まあ本当にうまいなと。あとまあお医者さんですよね、
うん、
うん、最終的に、アイナーがリリーになるためにいろんな手術をするわけですけれども、そこにかかるお医者さん、
はい、
まあ、彼なんかも、まあ、非常にまあ親身にはなってはくれてるんですが、やはり彼の、うん、彼自身の成功ですよね、うん、医学的な部分での成功というものをやっぱりあの意欲としては隠さないというところもありますし、うん、この辺りもやっぱりあのすごく人間臭くていいなというふうに思いましたね。で、ですね、いよいよ手術するっていう、まあ、列車の別れのシーンっていうのがありましたね、はい。で手術に向かうよということで、うん、列車で別れるっていうシーンがあって、ハンスがいて、アイナーがいて、ゲルダがいてっていうようなところがありましたけども、
はい、
うん、この別れのシーンで2つのキスシーンがあったんですよね、
うん、
ハンスが、アイナーのほっぺたにキスするシーン、
うん、
それから、アイナーがゲルダに唇にキスをするシーンっていうのがあるんですが、はい、この時のですね、3人のそれぞれの表情、うん、が非常に素晴らしかったですよね、
そんなとこまで見てなかった。
これはもうあの多分ね2回目見ると、
はい、
皆さんあの気づくとこやと思うんですが、あまああの非常にあなるほどねっていうようなところをすごく感じる表情、うん、
心情が、
うん、心情がもう出てましたね、
うん、
うん、それは本当に素晴らしかったなと思いますね、
うんうん。
まあ本当にあのそれぞれの作品というかその登場人物ですよねが本当に生き生きと、
はい、
まあ、言葉で言うのは簡単なんですが、
う
ん、実際にやっぱり実在感があって生き生きと描かれてるというところはなかなかね、
うん、
これだけのキャストで、しかもこれだけの作品でそれを完璧にやりきるっていうのはねなかなか難しいと思うんですよ、
うん、
これはもう非常に高いレベルで実現できてきたと思うので、
はい、
あの素晴らしかったと思いますね、
うん。
まあ、僕劇場ではまだ1回しか見れてないんですが、
うん、
2回3回と、
うん、
まあ、劇場でかかってる間になんとかね行きたいなというふうに思っております、
うん。
でですね、この作品はまだ、公開がまだの地域の方も多分いらっしゃるかと思うんですよ。まだ見てないけどこのポッドキャスト聞いてるよというような方もいらっしゃるかと思いますので、
はい、
まあぜひご覧いただいて まあ、このお二人、ですね、ゲルダとそれからアイナーの物語に興味を持たれたという方がいらっしゃったらですね、
はい、
一冊の本をちょっとご紹介したいと思うんですが、荒俣宏さんが書かれているですね、女流画家ギャーダ・ビーナと謎のモデルという本がございまして、
はい、
こちら新書館という会社から出ております。1800円税抜き価格、1800円プラス税で買えるんですが、
う
ん、
はい、
これがですね、荒俣宏さんが、この映画化になる前からですね、この、まあ、劇中ではゲルダと言われてるんですが、まあ、ここではゲアだというふうに書かれてるんですね、
はい、
まあ、これはあのカタカナ表記をどうするかというだけの話なんで、
ビキャンデルとビキャス
ターそうそうそうそうそうそういうことでカタカナ表記をどうするかというだけの問題なんですが、以前からこの2人の奇妙なね夫婦のこの画家夫婦というところにすごいあの興味を持たれてて、実際にこのゲルダの作品をですね個人的にコレクションをされてたということなんですよ。
個人的にってのはすごいですよね。
そうそうそう、しかもすごい数、
それがね、まあ、あの冒頭からずっと写真でカラーで載ってまして、うん、で、まあ、その後に、2人の物語がこう荒俣さんの手によってこう書かれてるわけですね、
はい、
これもあのまだ僕全部読めてないんですけど、非常にあの読みやすい文章で描かれてますので、うん、あの読み物としても非常に面白いと思いますし、
はい、
まあ、絵を見るという意味においても非常にあのおすすめの作品だと思うので、まあ、この作品に興味を持たれてですね、あ、なんか読んでみたいなと思うこといらっしゃったらですね、ぜひあの書店なりアマゾンなりで手に取っていただいて、買っていただけたらなと思います。
は
い、
はい、劇中の絵とは
ちょっと違いますよ ね、
うん、違いますよね、
うん、
まあ、あれは結構俳優さんにつけて描いてる感じなんで、
うん、やっぱり見ると、あ、当たり前ですけど、
うん、
本間物絵の方が空も数段素晴らしいということにはなるんですよ、
はい、
まあ、そこはね、まあ、仕方ないとは思いますが、うん、はい、なので、まあ、それぐらい、
はい、
こういうね元の作話にも興味を持てるぐらいの素晴らしい作品だと思いますので、
はい
はい、ぜひ皆さんも劇場にで足を運んでいただいて、
はい、
リリのすべて見ていただきたいなと思います、
はい、
ということで、今回のグッドはリリのすべてをご紹介いたしました。
はい、
ありがとうございました。